FM マイゼロをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々を思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルには、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイゼルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ次、たまちゃんどうぞ。
はい、こんばんは。通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。お願いします。
お久しぶりです。
はい。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、というわけでですね、
はい、
今月かなは、はい、クールビズの反対かな、反対って言っていいのかな、うん、
あったかい方な、
あったかい方ね。ウォームビズ、
寒くなってきましたからね。
そうね、ほぼ舞鶴に冬、あの秋なんてなかったみたいな状態で、
もう真冬みたいな寒さですね。
真冬のような寒さでしたけど、まだ真冬って言ったら、本当の真冬来た時にどうしようってなったよ。
今年寒いらしいしね。
いやん、うん、
雪が来るかもしれないな。
あ、久しぶりに雪見れるっていう意味ではいいかもしれない、
ね。そうね。
あんまり最近雪見てなかったんでね、ここ数年ね、うん、雪降ってなかったんですね、はい、うん。というわけでね、今月のクールチョイスのウィークスペシャルはウォームビズの話します。イエーイ。
イエーイ。
じゃあウォームビズってなんぞやって話ですよね。
そうですね。
じゃあ、あんま、私これやるまで知らなかったんですけど、二人は知ってましたか？
知りませんでした。
クールビズは知ってたけど、ウォームビズっていうのは聞いたことなかったですね。
そう、私もそう。クールビズばっかりさ、なんかさ、外では宣伝されてる感覚がある。まあ、
同じく同じく。
めちゃくちゃ目立った感じ？その何？あの、軽装してます、ご了承くださいみたいな張り紙があるの。で、うん、クールビズで、ウォームビズってあんまりないんじゃないかな。うん、そういうことでは。
そうやね。
はい。まあそんな感じでね。まあウォームビズあんまり聞き慣れてない人もいるかと思いますが、その名の通りですね。クールビズのほぼ反対と言っても過言ではないでしょう。
はい。
ざっくり、暖房時の室温を20度（目安）で快適に過ごすライフスタイルのことだそうです。
はい。
おお。
20度。
はい、20度です。なんかエコなさ商品、
うん、
だとさ、うん、あの20度前後だと省エネって出るじゃん。そう、うちのそのリビングで使ってるエアコンがね、
うん、
あの省エネ対応してるやつなんだけど、うんうん、あの20度から21、19ぐらいまでかな、省エネって出る。
省エネ。
そうそうそう。というわけで、平成17年度、まあ私らが生まれて3年後ぐらい。
3年ぐらいね。
うん、私らが3歳ぐらいの頃からですね、はい、冬季の地球温暖化対策の一つとして、まあ先ほど言った、暖房の室温を20度ぐらいにして快適に過ごすライフスタイルを推奨するウォームビズを呼びかけてるみたいです、環境省さんが。
ほうほう。だいぶ前からやね。
だいぶ前だったね。私はびっくりしているよ。
う
ん、あ、生まれてすぐなんだ
と。けどやっぱ馴染みがない感じが、
ね。全然馴染みないよね。びっくりしたわ。
うん。
で、まあ、2030年度ですね。に向けて、温室効果ガスの2013年度に比べて 26% 削減を目標に、まあ、掲げていると。
はい。
で、ここは、うん、せやね。
まあ、よくあるね。あの、SDGs ってやつですね。
はい。
と関わりのあるところですね。で、はい、政府の方では、 暖房の室温は19度を目処に過度にならないように適切に調整を努めることとする方針を定めて、まあ、地域、まあ、例えばここだったら舞鶴市とか何地区とかそういう話で、同様の取り組みを行うように協力を要請しているみたいです。
無理のない範囲で頑張ってくれって話ね。
命優先で、
そうね。
ついでに言うみたいな。寒かったらね、温まるまでね、とりあえず、厚着しましょう。
そうね、そこね。
でね、ちょっとね。
エアコンつける前に自分の格好を見てみようみたいなね。
そうそうそう。で、暖房利用による CO2 を削減して、地球温暖化をね、防止しよう。はい、みたいなのが、ウォームビズでございます。
なるほど。
はい。
一応、ウォームビズはあくまでも適切な暖房使用を呼びかける取り組みですんで、暖房をつけんなって言ってるわけじゃないよ。
うん、そうね、う
ん。まあ、本当はつけなくていいならいいんだけどさ。お金かかんないし、地球にも優しいし。つけなくていいならつけないんだけど、つけないとやっていけないのに、生きていけないので、適切につけて、必要最小限、うん、最低限で、
はい、
まあ、使っていきましょうと。
なるほど。
ウォームビズのポイントっていうのがね、環境省では出てますね。飲食住の一工夫で暖かく過ごしましょうとのことです。
へ
え。環境省さんによると、ウォームビズはそんなに難しいことではありませんとのことです。
ほう。
で、
ほう
ほう、今のライフスタイルを少し見直すだけで、無駄になってしまうエネルギーを節約することができるみたいです。イエーイ。
イエーイ。
じゃあ何をどうすればウォームビズできるかね、見てみましょうかね。
はい。
はい、
じゃあまず衣食住の衣から見ていきましょうかね。ざっくり書いてまでいきますよ。
着ることね。うん、
着る方ね、服ね。
うん、
首、手首、足首の3つの首を温めましょう。例えば、マフラー、手袋、レッグウォーマーなどを活用してみましょう。私、レッグウォーマー愛用者です。
私、靴下、あったかい靴下履いてる人。
わかるわかる。
ね、あったかい靴下とかレッグウォーマーとかで足を温めつつね、お外に出るときはマフラー、手袋とかで、太い血管のある部分っていうのが、この首、なんたら首っていうところ。手首、足首、
首。
そうそうそう、三つの首が、まあ、太い血管が通ってますと。で、はい、それを温めることで体全体が温まって冷え性などの改善にも役立つそうです。
へ
ー、はい、私冷え性なのでね、改善できたらいいなと思ってます。で、お風呂上がりには1枚多く羽織、寝るときにも首にタオルで暖かくと書いてありますね。
そう
だな、そのままやな。お風呂上がりにいつものパジャマの上にもう一枚羽織ったりだとかですね、寝るときに布団の隙間から入ってくる冷気から首元を守りますと。まあ、マフラーの代わりにね、お外でマフラーするのは分かるけど、部屋の中にマフラーするのはちょっとおかしいかなって思うじゃないですか。まあ、代わりにタオル巻きましょうってやつですね。はい。というわけで、次、素材に着目して、おしゃれに温まりましょう。
おしゃれに温ま
る。おしゃれに温まりましょう。はい、おしゃれに。まあ、おしゃれってわかんないんですけど。はい。軽くて、薄い腹巻きなどね、機能性素材の下着。まあ、機能性素材の下着とかって、うん、まあ、より薄く軽く暖かくとか、速乾性がとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういう進化してってるんですね。で、T シャツ、腹巻き、桃引きとか、靴下とか、桃引き。あんまり桃引き、私の周りでは使ってる人、おじいちゃんぐらいしかいなかったんですけど。まあ、桃引きね、使って聞いてる中には使ってらっしゃる方もいるでしょう、
うんうん、
とで下着の素材を、まあ、意識して体幹をね、まあ、体全体を、まあ、ざっくり温めていきましょう、ね、
私はヒートテックのヘビーユーザーです。
おー、ヒートテックいいな。ヒートテックね、買おうと思って毎年忘れてるんですよ。
もう今の時期には必須ですから、ね、
うん、
ここから冬を。
ないと寒いよ。
そう、
だって今もうすでにちょっと寒いもん。暖房つけてるのに。でね、まあヒートテックとかだけじゃなくて、まあ、セーターなど上に羽織るものはですね、まあ、それこそ機能性素材を選んで着膨れ防止と。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、寒いからって言ってさ、まあ、着まくる ブカってなるじゃないですか。あれ太ったみたいな。
太ってるようにも見えるし、ちょっとなんかしんどくなる。
そうそう、重たかったりね、するんで、さっき言った機能性素材のように薄くて軽くてでもあったかいみたいな、うん、セーターとかジャケットとかを選んで、うん、着膨れを防いで暖かさもおしゃれ度も上昇させていきましょうと。
で最近ね、裏起毛とかあるもんね。
そうそうそう、あるわね。というわけでね、次ね、膝掛けや、これ最後ね、膝掛けやストールを活用しましょう、はい、ブランケットってやつですね。
はいはい。
膝掛けでこまめな体温調節とストールは膝掛け代わりにもなりますよっていう話も書いてありますね。もう大事。大事。ストールって小さく畳めるので、首に巻いてるだけじゃなくて、寒さを感じた時に、さっとこう、足にかけたりだしたらね、はいはい、羽織ったりね、することでね。あったかーみたいな。
うん、
で、スポーツ観戦、今だいぶね、復旧してきてますけど、スポーツ膝掛けとかが、まあ、販売されてるらしく、男性の方でもね、使いやすい膝掛けっていうのがね、世の中には出回っているみたいです。というわけで、食と住については次回やりましょう。
はい。はい、
長かった。はい。時間オーバーしそうなので、ね、はい、次回はね、ウォームビズの食と住について、
はい、
住まいについてね、はい、やっていきたいと思います。というわけで今回はここまで。
はい、
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンドの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124、 FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さよなら、
さよなら。